に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第351回です。
今回のニュースでもご紹介しますが、マイクロソフトが次期 Windows、Windows 11の発表を行いましたが、その同時翻訳が派手にやらかしたようですね。オンライン発表会なんだから、事前に仕込みはできなかったのかと。
I'm so thrilled you are able to join us today。今日皆さんが参加してくださることをとても嬉しく思います。という言葉を自動翻訳したところ、どえらい卑猥な内容に翻訳されたそうです。
卑猥というか、変態的というか。
自動で同時翻訳するという試みはすごいんですが、どうしてそうなった、としか言いようがない、なぜその単語を持ってきたという感じでしたね。他にも、日本語の字幕が途中で出なくなって、英語の字幕しか出なくなったりもしたそうです。オンライン発表会なので、事前に収録して字幕も用意しておくということはできたのではないかと思うんですが、あえてそうしなかったのが今回は裏目に出た感じです。今回の反省を生かして、今後の発表会で精度の高い自動翻訳が提供されることを期待します。それでは今回のニュースです。
シャープは SIM ロックフリースマートフォン AQUOS シリーズ向けの保証サービスモバイル保証パックにおいてデータ残しサービスと電池交換割引サービスを開始すると発表しました。データ残しサービスは預かり修理サポート時に本体に保存されているデータを残したままで修理、返却するサービスで、これによりバックアップの復元や初期設定などの手間が不要になります。ただし、基板交換が不要な修理に限るとのこと。電池交換割引サービスは、モバイル保証パック加入から1年が経過したユーザーを対象に、消耗による電池交換を割引価格で提供するもので、これまで経年劣化による電池交換は保証の対象外で1万円から2万円の負担が必要でしたが、今回のサービス拡充で3190円で交換ができるようになります。このほか、モバイル保証パックへの申し込み期間が、対象製品の購入から1ヶ月以内だったところ、購入から1年以内に延長されています。
これまでは画面割れや外装交換であっても、データは保証されないと言われることが結構ありましたが、今回のサービス拡充で、データが消えずに修理できる可能性が増えたのではないでしょうか。しかし、そもそも基板故障での修理となる場合は、この限りではないとのことですから、修理に出すときは事前にバックアップを取っておくことは必要ですね。
楽天モバイルは、 6月24日に予定していた iOS 版楽天リンクの仕様変更について、変更を延期することを発表しました。広報担当者によると、ユーザーへのサービス提供に際して万全を期すためとしており、正式な仕様変更の時期については、改めてサービスサイトで告知するとしています。
6月24日から、iOS 版の楽天リンクは楽天リンク利用者以外の音声通話の着信や SMS の送受信について、iOS 標準アプリを使用するという仕様変更を実施する予定でした。しかし着信に折り返す場合など、楽天リンクアプリを利用するよう意識的に操作しないと通常の課金の対象になるなど、操作性が著しく悪化することが懸念されていました。ひとまず延期となりましたが、仕様変更の内容を改めるのか、それとも周知を徹底する形で時期を改めて実行するのか、気になるところですね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
Google は6月22日午後に Android の一部の端末で発生していた Google アプリが強制終了を繰り返す事象に対して Google アプリの最新版を公開しました。一部の Android 端末において Google アプリを 12.24 で始まるバージョンのアプリにアップデートを実施すると、Google が繰り返し停止していますというエラーメッセージが頻発するという事象が発生していましたが、今回の最新版に再度アップデートを行うことでこの事象が解消するとのことです。
最新版の公開の前に、暫定の対策ということで、アプリが持っているデータを一度すべて消去する手順が公開されていましたが、24日の最新版の公開をもってその手間からは解放されたようです。以前はアプリを立ち上げてもクラッシュする場合はアプリが立ち上がらないだけでしたが、途中から OS の仕様変更で繰り返しクラッシュする場合、繰り返し停止していますというエラーメッセージを表示するようになりました。親切といえば親切なんですけど、最初あれが出た時、結構ドキッとしたんですよね。
マイクロソフトは、Windows 10の次の Windows 最新バージョン、Windows 11を正式に発表しました。Windows 10は発表当初、最後の Windows と言っており、メジャーバージョンアップは行わずに機能アップデートやセキュリティアップデートを提供するとしていましたが、いつの間にか手のひらを返してやはり新バージョンへ移行ということになるようです。今年の後半に公開される予定だった Windows 10-21A12 という次期アップデートは、サンバレーという開発コードネームで開発を続けていたようですが、これがそのまま Windows 11に移行するようです。年内に提供開始を予定しており、Windows 10のユーザーには無償アップグレードを提供予定とのこと。ただし従来の Windows 10より要求されるハードウェアスペックがやや上がるようなので、古い PC だとその要件を満たさなくなる恐れがあります。大きな変更点としては、ユーザーインターフェースの大幅な刷新、マイクロソフトチームスを OS レベルで統合、ゲーミング性能の強化などのほか、Amazon アプリストアを経由して Android アプリをインストールし、動作させることができるとのことです。
開発コード、 サンバレーこと 21H2 についてはインサイダープログラムで先行公開されていたことから、UI の刷新などの大きなところはすでに明らかになっていましたが、Windows のメジャーバージョンアップに方針が転換されたようですね。ハードウェア要件が引き上げられたのは、UI がよりグラフィカルになったことや、Teams の統合などの影響なのかなと感じますが、それが使いやすいのかどうかは実際に触ってみないと何とも言えない感じです。アップデートの配信ポリシーは Windows 10と同様のスキームになるとのことなんですが、企業ユーザーだと Windows 10のサポートが終了したら運用を制限したり、企業ネットワークから遮断したりするため、定期的に半ば強制的にアップデートをせざるを得ないというところもあるかと思います。その時にいきなり UI が変わったり、ハードウェア要件が引き上げられていたりすると、それなりに不都合が発生するユーザーが出てくるのではないかなという懸念はあります。これまでのサポートのペースからいくとおよそ1年半ごと、アップデートで言うと2回に1回のペースで強制更新になるため、意外と早くその問題が表面化しそうな予感もあります。ハードウェア要件が変更されたことについては、Windows 10の時と同様に互換性チェックプログラムが公開されていたりもするので、今後正式リリースに向けて移行についてもう少し詳細がわかるようになることを期待してはいるんですが、OS のメジャーバージョンアップは従来の OS からのアップデート手順がシームレスであればあるほど、問題が起きた時のインパクトが大きい気がして仕方ありません。今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介します。まずはツイッターでハッシュタグをつけてコメントいただいたツイートから。
ゆくもばボリューム347を拝聴。総務省が MVNO にも携帯番号発行の検討を始めた話、MNP したら通信事業者と電話番号が一致しないので、識別番号としての役割は終えている気がしています。もう、ランダムでいいのでは。番組でのコメント紹介、ありがとうございます。と、大道さんから、6月1日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、コメントありがとうございました。MNP が始まる前は、真ん中の4桁の番号を見たらどこのキャリアを使っているか大体予想できていましたね。あとは、携帯番号を見ると古い契約なのか、そうではないのかも類推できるという話もありました。こういう話ももはや昔話になってしまいましたが、おっしゃる通り、識別番号としての役割は終えているように思いますね。
ゆくもば、ボリューム348を拝聴。楽天モバイルがデータ、音声ともに180日間未使用の回線を契約解除するお話、利益を出さない回線を切り捨てるのはある程度仕方ないですね。350回記念配信、楽しみにしています。と、大道さんから、6月7日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、再びありがとうございます。いきなり解除するのではなく、事前に通知してくれるという話なので、まだいいかなという感じはしますが、健全に運営されることを考えたら、休眠回線については致し方ないという感じですね。
ゆくもば、ボリューム349を拝聴。番組で取り上げられていた FCNT のアローズ BZ02 ですが、法人向けのスマホとのことで OS のサポートも継続してやってくれるでしょうし、セキュリティパッチも出るでしょうから安心ですね。ぜひ、個人向けにも販売してほしい端末です。と、大道さんから、 6月15日にコメントを頂戴いたしました。
大号さん、再びありがとうございます。ちょっと申し訳なくなってきました。富士通からは資本的にも分離した FCNP として初の法人モデルですが、これまでの富士通、富士通コネクテッドテクノロジーズから継承されるべきところはしっかりと継承されているモデルだと思いました。このモデルを個人向けに出すのは、企業向けのキッピングサービスや、SXGP への対応などの点から難しい面もありそうですが、これまでの法人モデルもなんやかんやで入手する方法はあったようなので、今度も入手できたりするのかもしれませんね。
ゆっくりもばっていってね。アーカイブがポッドキャスト番組になってたのですね。勝手にブラウザからしか聞けないのかと勘違いしてました。と、島徳さんから、6月22日にコメントを頂戴いたしました。
島徳さん、コメントありがとうございました。アーカイブスについてはあまりちゃんと紹介していなかったんですが、配信用の容量確保と、すでに RSS の配信範囲からも外れているもののサルベージを目的に、ゆくもばアーカイブスという形で配信をしています。もともとブラウザーでブログを開いて聞くしかなかったところを、手軽に聞けるようにポッドキャストとしての配信を選択しましたが、内容としては現在のところで2015年のことなので、本当にアーカイブです。編集に使っていたチェビオのバージョンも古いので、今と随分と違うところもあるかと思います。
それでは続いて、先日リニューアルしましたメールフォームからいただいたコメントのご紹介です。
ゆくもば、ボリューム350を拝聴。早めの配信ですので、早めに拝聴しました。まずは番組の350回配信、おめでとうございます。7年以上にわたる継続した配信に頭が下がります。これからも楽しい配信を末永く続けてください。今回の配信では、Amazon 内での規約違反でラブパワーやタオトロニクスなどが販売中止というニュースが気になりました。こんなメーカーや販売店はこの世からいなくなってほしいです。コメントが長くなり申し訳ありません。メールフォームが新しくなられたとのこと、早速、こちらへコメントさせていただきました。と、大道さんから、6月19日にコメントを頂戴いたしました。
大道さん、メールフォームのご利用ありがとうございます。一応テストはしているんですが、届かなかったらどうしようと中の人がビビっていたので、大変助かりました。7年分、実際は7年長の配信は、飽きないように、気持ちが切れないようにというところとの戦いですが、大道さんのようにコメントをくださる方がいらっしゃるのでなんとか続いてきたという意味で、お聞きいただいているすべての皆様に心から感謝しています。今後とも皆様にはお世話になります。Amazon の規約違反での販売停止の件、他にも該当するブランドはたくさんありそうで、あまり目立たないところで他にも停止措置は出ているのかもしれないですね。評価の釣り上げは Amazon に限らずいろいろ問題になっていますが、そこはフェアにやってほしいです。
母親のガラケー携帯はまだソフトバンクのままですが、自分の回線は LINE もに移しました。かっこ、LINE の ID は削除してもう LINE は使っていないのですが。ただ、ソフトバンクでチャージしていた PayPay への対応が LINE もではまだなので、PayPay をほとんど使用しなくなってしまいました。送金とか楽だったのに、LINE もでのチャージができるようになるのをおとなしく待ちます。と、ひろふわさんから、6月25日にコメントを頂戴いたしました。
ひろふわさん、コメントありがとうございました。 そういえばペイペイはソフトバンクのキャリア決済での支払いに対応をしていましたね。中の人はうっかり使い込まないようにということで利用しないようにしていたんですが、銀行口座からの直接チャージが突然使えなくなってしまって再登録が面倒でやってなかったんですが、ATM が見当たらない時に備えて有効にしておこうかなとちょっと思いました。LINE もは同じグループであるにもかかわらず対応していないとのことで、今後対応するのか、それともコストを抑えるためにそういうサービスには対応しないのか、ちょっと見通せないところがあります。ただ、あくまでオンライン専用の格安ブランドについては、キャリアであってキャリアではないというところを意識しておく必要がありますね。
最後になりましたが、Apple Podcast にコメントをいただいていたのでご紹介です。
IT& モバイル関連の情報収集におすすめです。IT& モバイル関連の情報収集の一環で、数年前から聞いています。個人的に知識がなく難しいと感じるニュースネタもありますが、合成音声の可愛い3人娘の解説、かっこ、時々、中の人を交えた楽しいボケツッコミあり、が、難易度を和らげてくれます。これからも拝聴させていただきます。毎週更新大変かと思いますが、今後も無理せず、末永く配信されると良いなと思っています。と、マネーフォワードさんからコメントを頂戴いたしました。
マネーフォワードさん、Apple Podcast へのコメントありがとうございました。理解が難しい取り上げ方もあるようで申し訳ありません。できるだけ噛み砕いた形になるようにしたいのですが、場合によっては前提となる知識を要求する内容も出てくるかもしれません。今後もお役に立てる内容になれば幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。
今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ、Y, U, K, U, M, O, B, A, です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。